い。聖書を拝読します。ガラテヤの信徒の手紙3章1節から6節を拝読します。新約聖書345ページ。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち。誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。あなた方に一つだけ確かめたい。あなた方が霊を受けたのは律法によったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですか。あなた方はそれほど物分かりも悪く、霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですか。あれはどの言葉を体験したのは、あれはどのことを体験したのは、あれほどのことを体験したのは無駄では無駄だったのですか。無駄であったはずはないでしょう。あなた方は霊を授け、またあなた方の間で奇跡を行われる方は、あなた方が立法を行ったからそうなさるのでしょうか。それともあなた方が福音を聞いて信じたからですか。それはアブラハムは神を信じた。それは彼の義と認められたと言われている通りです。では福音を信じると題して宍戸した教書にメッセージをいただきます。
ただいまガラテヤの信徒への手紙3章の1節から5節、1節から6節をご一緒にお聞きしました。始まりの1節をもう一度読みします。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されたではないか。どんな手紙であってもいきなりその中に、あなたは何という無知な人なんだと書いてあったらどうでしょうか。それはあまり想像できない状況です。書いている人はどんな思いでこれを言っているのか、手紙を受け取った人はどういう気持ちでこれを受け取ったのでしょうか。ああ、物分かりの悪いガラテヤの人たちとパウロが言ったとき、ガラテヤの諸教会の人々を意地の悪い気持ちで馬鹿にしたり軽蔑しようとして言っているのではない、このことは確かです。伝道者であるパウロは教会の人たちを主にあって愛しているからです。そういう愛の関係があるにもかかわらず、あなた方は無知だと、物分かりが悪いという、それはどうして分かってくれないのか、愛しているから知ってほしい、何としても分かってほしい、そういう誠実な切実な思いがあるからです。どうして分からないんだ、これまで語ってきてついに我慢できなくなって叫んでしまった言葉のように思えます。そしてあなた方は惑わされてしまったというふうにも言っています。この惑わされたという言葉は魔法にかけられたとか化かされたという意味の言葉です。目の前にイエス・キリストが十字架にかけられた姿ではっきり示されたというのに、ということはガラティアの教会の人たちというのは十字架のキリストのお姿を見失ってしまったということでしょう。イエス・キリストが十字架につけられた、そのお姿が公に示された、それを忘れてしまっている、深 音を見失っている、十字架のキリストによって救われる、そのことから離れてしまった、キリストの死が無駄にされている、十字架こそが救いの中心であるのに、パウロはそう思ったのです。パウロという人がいつも問題にしているのは救いです。救われる、どのようにして私たちは神様に救っていただけるのか、ただ一つそれを伝えたい、ガラテヤの人たちと一緒に確かめたい、信仰はこのただ一つのことが問われることです。で、それでパウロは一つだけ確かめたいという言葉を使っています。二節です。あなた方に一つだけ確かめたい、あなた方が霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも福音を聞いて信じたからですか。このただ一つのことが問題だというのです。霊を受けたというのは救われたとか信仰を持ったということです。あなた方が救われたのは律法の行いによるのか、それとも福音を聞いたことによるのかという問いかけです。ここでパウロは改めて問いかけています。律法を行うことと福音を聞いて信じること、この2つのどちらによってあなた方は救われたのか。で、実際ガラテヤ教会の人たちというのは、福音を聞いて信じた、そういう人たちでした。で、十字架のキリストの贖いによって救われるという、そういう信仰を与えられていた人たちです。福音を聞いて信じていたけれども、彼らはそれに加えて律法を守り行うこと、それが救いの道だ、それも必要だというふうに信じ始めました。福音を聞いて信じるだけではダメなんだと、福音も律法も両方必要だと。一方パウロが伝えた福音はただ十字架の主を信じる、ただそれだけで救われる、福音によってのみ救われる、律法は必要ないというものでした。で、この律法を行うことによって救われるというユダヤ教のこの信仰というのは、私たち人間が律法を守り行って生きていくことができる、そういう前提に立っています。神の教えを行うことができる、それを守って生きるというのは、楽なことではないわけですが、でも努力しさえすれば、頑張りさえすれば、律法を一生懸命に守って行って、それによって救われることができる、そのために努力していこうと、それが基本的なユダヤ教の人たちの思いでした。そしてその努力を極限まで続けて忠実な完璧なユダヤ教徒であったのがパウロでした。けれどもパウロは変えられます。十字架と復活の主キリストと出会って自分の罪を知らされたからです。で、そしてこんなふうに言います、2章の16節のところですが、けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされるとして、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。義とされない、救われないということです。律法の実行によっては誰一人として救われないんだと。でも私も以前はそう思っていたよと、誰よりも、でも違っていたと、誰も律法を完全には行えない そういう罪人なんだと。キリストの十字架によって許されて初めて本当の新しい人とされる。でそういう信仰をガラテヤ教会の人たち与えられたのにもかかわらず、福音を聞いて信じてキリスト者として歩み始めたのに、今またやっぱり立法も必要だというふうに言う。で3節をお読みします。あなた方はそれほど物分かりが悪く、霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですか。物分かりが悪いという言葉を一節に続けて繰り返しています。霊で始めたのに肉で仕上げるのか。ガラティアの人たちは救われるために福音を聞くことが大事というふうに承知している。でもやがて立法の行いがそれに付け加えられてしまって、肉によって仕上げるという状況が始まっている。肉によって仕上げるというのは自分の努力によって救いを受け取るということです。で同じ、パウロが書きましたローマの信徒への手紙の6章44節のところをお読みします。ローマの信徒への手紙の6章の44節。44節ないですね。4節です。すみません、281ページです。ローマの信徒への手紙6章の4節です。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。ここで私たちに求められているのは何でしょうか。努力に努力を重ねて立法を守り、救われるために限りない熱心さを持つことでしょうか。そうではありません。私たちは洗礼を授けられて、キリストと一つにされて罪を許されました。ここで私たちは本当に何もしていません。ただ恵みによってそれまでの古い自分に死んだ。そうしてキリストは父なる神の御胸によって復活なさいました。キリストに結びつけられた私たちは新しい命に生かされる、新しい命を生きるものとされています。何の努力もせず、何の功績もないままに、ただ神の恵み、憐れみによってキリストと結びつけられたとパウロは言っています。この救いの素晴らしさを思いにつけ、私たちがこれを自分の手で力で得たものでないということを改めて考えさせられます。ある人は本当にここまで何もしないでいいんだろうかと不安になる、心配になるというふうに言っています。聖書が示す主の十字架による救い、福音を聞いて信じるという救いは、全く私たちの努力、行いを必要としない、たった一つだけ大切なこと、ただ福音、キリストの十字架の贖い、福音を聞いて信じるだけ、それだけで救われる。だからこの福音はどんな人にも届けられます。どんな人もこの福音に預かることができます。自分に力がなくても、立派でなくても、何ができるというわけでなくても、弱くても小さくても、何も優れたところを 持っていなくても誰もがこの福音に預かることができます。ただ一方的な恵みが神様の側から差し伸べられています。温かい光ですっぽり覆われるようにして私たちは恵みに守られています。その恵みに覆われた私たちは御手を伸ばしてくださった神様を信頼申し上げていただいた福音を受け取るだけで救っていただきました。ノルマとか課題のようなものが提供されてここまで達することができたらあなたは救われます、そんなふうに言われたら、ある意味で分かりやすい気がします。救いを目指して頑張ろう、そう思うかもしれません。で実際ある信仰宗教はこのレベルの人にはこのグッズ、このレベルの人にはこのグッズ、それちょっとランクがアップするんですけど、そういう方法をとって、その人たちを引きつけています。でだんだんランクアップされる、そういうシステムで私たちを引きつけようとしていくわけです。でそれをこう、段階に応じてとか献金の額に応じてとかそういう形で集めていくことでだんだん救いへと近づいていって完璧な信者になっていくと。だからそれまで頑張っていくわけです。でそういう教えと聖書を通してパウロの言葉を通して語られる福音は本当に大きく違っています。聖書の教えは神様が愛を持って私たちの前に差し出してくださったその手をただ感謝して握り返す、ただそれだけで救われる、そういう教えだからです。で賛美歌21の470番という賛美歌の歌詞に、優しい目、大きな手、限りのない広い心、それが今日も私を見ていて支えて守ってくださるというそういう歌詞があります。優しく見つめ、大きく包み込み、限りなく広い心で守ってくださるのは言うまでもなく父なる神様、そして十字架の御子イエス・キリストです。この神様から示された慈しみ、憐れみに自分の身をお任せすること、それが信仰です。けれどもガラティア教会の人たちは優しい目に見つめられているだけ、大きな手に包まれているだけ、広い心で守られているだけではなく自分たちも頑張る必要を感じたのでした。ここまで達したら OK なんだ、そうやってみんなそこに達したら救いという広場に迎えてもらえるから頑張ろうと。でもそこには十字架のキリストが見えなくなっています。パウロが語るのは信仰だけ、恵みのみ、福音のみ、ただ神様の愛を信じて福音を信じるだけでいい。このことはもしかしたら私たちには分かりにくいことなのかもしれません。人間の力を必要としない、ただ十字架のキリストのみ、この恵みを分かるのが難しい、それが私たちの姿かもしれません。そしてガラティア教会の人たちもそうでした。それでパウロは、嘆きのような言葉を語ります。4節です。あれほどのことを体験したのは無駄だったのですか、無駄であったはずはないでしょうに。元の文はあれほどのことを経験したのは、体験したのは無駄だったのですか、もし無駄であったらそうは考えたくないのだが、というものです。でこのあれほどのことを体験というのが何を指すのか、ガラティアの人々が体験した経験した迫害のことだと考える人もいます。また救いへと入れられた経験のことなんだと考える人もいます。いずれにしてもガラティアの諸教会においてはそれまで、誰も想像できなかった大変な出来事が起こっていました。それまで ユダヤ人と異邦人は決して一つになることはありませんでした。ユダヤ人が立法を守らない異邦人は汚れているんだと言って交わりを拒んでいたからです。けれどもパウロの伝道によってかつてユダヤ人であった人もそして異邦人であった人も皆共に等しく十字架のキリストとの固い絆で結びつけられました。洗礼を受けてキリストと一つにされました。聖霊を授けられたわけです。ユダヤ人と異邦人という、当時決して一致することのできなかった人たちがキリストを信じる信仰によって一つとされた。で、ここに新しい教会が始まっています。そうやってガラティアの教会は始まっていたわけです。新しい交わり、新しい教会ができたのに、今またユダヤ人のように考えて立法による救いを求めるのか、パウロの深い嘆きがここに語られています。で、最後の6節ですが、唐突な印象を受けます。突然旧約聖書の父祖アブラハムの名前が出てくるわけです。で、6節のこの鍵括弧は旧約聖書創世記の15章6節の引用です。で、創世記15章の初めのところにはまだ子供がいなかったアブラムに神様が語りかけた言葉が記されています。あなたの受ける報いは非常に大きいとか、あなたから生まれるものが後を継ぐとか、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい、あなたの子孫はこのようになる、私はあなたを祝福の源とする。で、この時神様が何をおっしゃっているのか、アブラハム、当時アブラムですが、よくわからないままでした。けれども神様が一方的にアブラハムとの関係をお決めになります。そしてあなたには大きな報いが与えられる、祝福してくださいます。一方でアブラハムにしてみれば大きな報いを受ける準備は何もできていないわけです。子供はいません。家を継ぐのはしもべエリエゼルです。私には何もありません。で、アブラハムは自分には神様の恵みを受け継ぐ何の準備もできていない、そういうふうに思っていました。ところがそういうアブラハムに神様は言われます。あなたから生まれるものが後を継ぐ、そして満天の星空を見せ、この星のように子孫が増えると約束されます。そしてまたこの神様の側からの一方的な恵みの言葉、ご計画に対してアブラハムは信じる決意を固めます。アブラハムは神を信じた、それは彼の義と認められた。何もないところに恵みによって賜物をお与えになる、そういう神様を信じた。それが信仰の父アブラハムの姿でした。で、パウロは実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるというふうに言います。聞くことに始まる。聞くというのは相手の言葉を聞くことで受け取ることです。自分の中から何かを生み出す必要はありません。ただ神様の言葉を聞いて受け取る、神様のお力に頼る。自分の中に何の用意もなくて大丈夫です。このことを伝えようとしてパウロは6節でアブラハムの姿を語っています。あなた方も神様を信じた、ただそれだけで義とされた、罪人であったのに正しいものとされた、神様に受け入れていただいた、こんなに喜ばしい福音、良い知らせは他にない、共に喜んでこの恵みをいただこう。パウロのこの呼びかけを今朝私たちも聞き取って歩みたいと願います。祈りしましょう。 主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。2月の最初の主の日を与えていただき、共に早朝礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。御言葉を通して私たちに喜ばしい福音を届けてください。ありがとうございます。十字架の主の贖いにより救っていただいた恵みを、この月この週も感謝して覚えて歩むことができますように。教会総会を終えて新しく歩み始めた私たちの教会の歩みを顧みてくださいますように、病や老い、悩みや苦しみ、悲しみを抱える兄弟姉妹方に慰めの御言葉が届けられますように、世界を平和に導いてくださいますように、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。